皆さんおはようございます。はじめにお祈りします。愛する天のお父様、この証の時を感謝します。神様、どうか強めてくださり、恵みを流すことができるように主が導いてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。皆さんお久しぶりです。7月13日から21日、飛行機の関係で22日までだったんですけれども、パトモスチームに参加してきました。で、今回は皆さんご存知のように、もう毎日のようにギリシャ情勢がテレビで報道されている中で のチームでしたので、私自分自身が行くということですごく心配したんですけれども、本当に最後まで守られて帰ってくることができました。皆さんに本当に鳥なしの祈りを心から感謝したいと思います。ありがとうございました。で、今回初めてパトモス島という島だったんですけれども、行ってきたんですが、想像以上に海がすごく綺麗で、本当にコバルトブルーというかエメラルドグリーンという言葉がふさわしいぐらい本当に美しい自然で、海と山と、あと白いお家がたくさん並んでたんですけれども、とっても綺麗な島でした。で、そこで日を過ごしたんですけれども、今回の旅程としては最初にアテネに到着して、アテネからコリント、そしてコリントからパトモス、パトモスから戻ってアレオパゴスというところに行って、そしてまたアテネで戻ってくるという形だったんですけれども、アテネのホテルに着いたのがもう本当に夜遅かったんですが、その日にですね、私実は金縛りに遭ってしまって、で、よく私金縛りに遭うので、金縛りに遭ったこと自体は特に驚かなかったんですけれども、なんかこう金縛りに遭うかなとかっていう予想というか準備を自分の中でしていなかったので、もう本当に会った時にはもうバッてこう会って、その中でこう戦いながら目が覚めて、で、今回私たちのこのチームでは責任長老 のパウロ秋元牧師から、私たちは30回の予言を1日1人1日に30回は予言をしてくださいねということで言われていたんですね。で、私はその日ホテルの部屋で、よし、じゃあ私も30回予言しないとと思って、予言をし始めて10回ぐらい予言を語った後からすっごいこう圧迫というかきつくなって、で、そのままもうこれはきついと思って30回語らないまま寝てしまったんですね。なので、こう金縛りになった時に、あ、やばい、これ予言しないとと思って、こうそこからまた予言を始めたんですけど、どうしても自分一人ではしきれなくて、で、そのまままたふっと寝て朝になりました。で、その日の争点の時にちょっともうこのままじゃまずいなと思って、本当にポイントのチームで金縛りに会い続けるのも嫌ですし、予言できないのも嫌なので、担当 の牧師さんに相談をしました。そしたらですね、本当にその牧師さんが、そしたら私が一緒にしましょうということで、毎朝争点の後に30回、もうこれは今回ポイントだと思うし言われていることなので一緒にしましょうということで、毎日30回一緒に語ってくださいました。で、本当にすごく私も安心して、その後は金縛りとかには合わなかったんですけれども、まあ、本当にそういう私にとっては波乱の始まりというかそういう形でチームが始まりまして、で、パトモスで3日間過ごしたんですけど、本当にですね、先週私の弟のヨハネが明かししたと思うんですが、本当に彼は一生懸命ですね、路上ライブに出たり、映像の奉仕に携わったりして、すごく奉仕を積極的にしていて、本当に私はその姿を見ながらとっても感動したんですけど、私自身はですね、路上行きたくないな。で、 通訳の奉仕も頼まれてたんですね。ただ今回のチームに英語を私よりももうすごく堪能な人が何人もいて、でなんで通訳しないといけないかっていう、なんかそういう気持ちもあり、でそういうなんかこう金縛りにあったり具合が悪くなったりする中で、こうなんかもう本当に私自身はですね、ヨハネとは全く違ってこう本当に喜んで奉仕しないといけないのに、なんかそれを喜んでできない自分がすごくこうなんていうか情けないというか、本当になんかもう来るんじゃなかったかなとかですね、すごく思ってしまったんですね。で、まあそういう中で本当に今回個人的なことを、今回仕事を辞めて日本に帰国してから本当に今後のことを聞きたいと思って参加したので、まあ、とにかく今後のことを聞こうと思って参加したんですけど、こうすごい自分の思いとか願いとかを必死で祈ったんですが、今回ですね、一番本当に私が神様を身近に感じた瞬間っていうのは、一番神様を身近に感じられた時間っていうのは、たった1日15分程度の毎朝の蒼天の後に語った予言の時間だったんですね。で、今までこうないぐらいこう語り込んでいくうちに、こう自分の考えではないような言葉が次々にこう降りてきて、で本当にこう語っていく、でその中でこう牧師さんがこう吟味してくださったり、いろいろアドバイスをくださって、で今までですね、私吟味されるとこうカチンと来てたんですねなんかこう自分が言ったことに対してこうそれは違いますとかですね、ちょっと遡るんですけど、話ちょっと小さい頃、まだこの群れに予言ということが語られ始めてた頃だと思うんですけど、その時なんて言ったか、なんか霊の壁が破られますみたいなですね、予言をしたことがあったんですね。そしたら父がその壁はもう破られましたって予言したんですねそれでですね、私それ聞いてぬかーと思って今思えばそれが正しかったんですけど、私はその時にそれが正しい予言だと思いながらも、その吟味されたことにすごく腹が立ったんですねで今回パドモスに行った時に、話が長くなる、その話は具体的にはしないんですが、こう自分が語った予言を語った後にしまったと思ったことがあったんですね。わ、今の言葉は聞いた人を傷つけてしまったんじゃないかなとか、語るべきじゃなかったんじゃないかなってすごい思うことがあって、でそれをこう感じた時に、あ、吟味してもらえるっていうことは本当に恵みなんだなってすごく思ったんですね。で予言を語る時に相手が本当にこの人は吟味してくれる人だって思うと安心して、もうとにかく語れるですけど、この人大丈夫かなって思うと、やっぱりこれはすごく人間的になってしまって語らない方がいいかなとか、いやここは語りたいとかですね。でも私も語らずにはいられないので、語るしかないので語るんですけど、だから本当にそういうふうにして、父もそうですし、建てられている牧師さんとかもそうなんですけれども、吟味してもらえるってこんなにホッとすることなんだなっていうのを感じた、私にとっては非常に大きな心境の変化が起こったチームでした。で本当に、まあ、今回はとにかく今後のことを祈っていったんですけども、まあ、何よりもまず予言を語りなさいということを神様に言われているんじゃないかなということを思って帰ってきました。はい、でそうですね、今回ですね、行ってて1週間ずっと感じていたことなんですけど、先ほど喜びが白馬キャンプに長崎教会の人もっと来てくれたらよかったっていうようなことを言ってたと思うんですけど、私ですね、チームの間ずっと思ってたんですね。普段一緒に祈ってる人、戦ってる人がこの場にいたら感動がもっと2倍になったんじゃないかなって。同じものを見ても一緒に参加された方、とっても素敵な方々ばっかりだったんですけど、でもやはり面識がない方々ばかりで、で本当に普段ですね、一緒にこう賛美したり祈ったり聖書を分かち合っている人がいたら、 同じ海を見るのでも同じそのヨハネの、その洞窟を見るのでも祈る時間でもそのなんていうんですかね、喜びがもっともっと何倍にもなったんじゃないかなってすごく感じました。ただ派遣っていうのは残された人と、実際行く人と、本当に祈ってくださる人、捧げてくださる人が一体となっていくものなので本当に次回ですね、今回残られた方は実際に現地に行ってほしいなというふうに思います。で、そうですね、今回秋元牧師は敬虚のことをずっと語ってらしたんですけれども、敬虚をする条件として3つ、1つが本当に聖霊に満たされていること、そして2つ目が賜物を用いていること、3つ目が神様に言われていることを忠実に成していること。で、私も小さい頃はですね、すごい熱心に敬虚に行きますって言ってもすっごい乗ってた祈ってたことを妹に言われて思い出したんですけど、もうすっかり忘れていて、で本当に敬虚、そういうなんか純粋に求める気持ちっていうのが本当に今なかったなっていうふうに思わされました。なのでこれからですね、本当にもっともっと神様になんか信仰を強めていただきたいなっていうふうに思っています。はい、ちょっと駆け足になりますけど、白馬にはですね、友達が一人来てくれて、で今回私が3年間海外に住んでいたということもあって、すごいなんか日本で戦っている外国人のクリスチャンの人が来てほしいなという気持ちがすごくあったんですね。で知ってるその海外の日本にいる友達にはみんな連絡をして、白馬キャンプ来ないというふうに誘ったんですけれども、やはりみんなお仕事とかスケジュールとか経済の問題とかでなかなか来れない方も多かったんですが、その中で一人来てくれて、フィジーの友達だったんですけれども、すっごく良かったみたいで、で昨日メールが来ていて、ここから始まる恵みが、ここから始まる神様の奇跡って覚えた歌をですね、こう書いていてで冬の白馬にも来たいっていう風に言っていて、はい、なので本当にそのことを神様に感謝、心から感謝しています。でちょっと私はパトモスメインだったので、また白馬のことはこれぐらいにしたいと思います。本当に取りなしの祈りを心からありがとうございました。感謝いたします。愛する天のお父様、この証の時を心からありがとうございます。イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。